リュウダイ
ラジオタックル。
さあ始まりました、リュウダイラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生による番組です。今月は縁あって滋賀県大津市の中町商店街にある中町放送局からお送りしています。いつもと違う環境での放送なので緊張していますが、よろしくお願いします。またこの放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、そして舞鶴にある FM77.6MHz FM 舞鶴でもお送りしています。この放送は2023年11月4日に収録しています。今喋っているのは4回生の脇坂由衣です。今月の司会進行を担当します。では今年度龍大ラジオタックルを一緒に盛り上げてくれるメンバーにも自己紹介してもらいましょう。じゃあ山根くんお願いします。
は
い、
4回生の山根相馬です。滋賀県出身でやってきました。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次、3回生の辻本哲史です。出身は、同じ滋賀県で、ちょっと頑張っていきたいと思います。
お願いします。はい、では次、私2回生の小泉あかりと言います。出身地は大阪です。中町放送局から元気に楽しくお伝えできるように今回も頑張っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
以上の計 4名でお送りしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
いつもは私たちは京都三条ラジオカフェからお送りしているのですが、今回は滋賀県大津市の中町商店街にある中町放送局からお送りしています。初めましての大津市の方々に、我々が一体どのような活動をしている団体なのかを知っていただくために、ここで龍大ラジオタックルの紹介をしたいと思います。
はい、
龍大ラジオタックルとは、社会学部の龍谷大学社会学部のオリジナルの授業の一つになっていまして、私たち社会学部の学生が30分間のラジオ番組の制作に取り組んでいます。年に6回の放送をしており、毎週水曜日には放送に向けたミーティングを頑張っています。過去の放送内容としては、メンバーそれぞれ地元の出身が違うので、地元の魅力を紹介したりだとか、大学の授業内容に触れたりとか、学生生活について放送したりしていましたね。
やりましたね。中にはね、生放送とかもさせていただいたり、舞鶴の方で、そういう放送会もありましたね。
特別な放送会とかもあったりして大学生ならではの視点に立って、お届けさせてもらっています。皆様、龍大ラジオタックルについてご理解いただけましたでしょうか。龍大ラジオタックルについての紹介を終えたところで、続いては我々が中町商店街に訪れて感じたことについてお話しさせていただきたいと思います。我々は10月にこう訪問をして、中町商店街について案内していただきました。皆さんどうでしたか？中町商店街の印象に残っていることはありますか？
そうですね、いっぱいあるんですけど、私小泉がですね、一番印象に残ったことはですね、実はこの案内をしていただく前にちょっと時間があるんで、お昼の時間帯だったんですけど、みんなでご飯食べようって、せっかくね、中町商店街に来たので、中町商店街にあるところで、ご飯食べようかっていう風になって、安野さんおにぎり食堂っていうおにぎりの専門店のところに行かせていただいたんですけど、今すごい流行ってる具材たっぷりでね乗ってるおにぎりなんですけど、そのいろんなところでね流行ってるんですけど、これ実はここの安野さんおにぎり食堂は東京ボンゴっていうところ のおにぎり専門店 のお弟子さんのお店になってまして、関西唯一 のお弟子さんのお店になってるんですよ。でそれで 行かせていただいて、で、まあ、流行ってるっていうのもあるし、食べたい、美味しそうやったらね、すごい食べたいと思って、う
ん、実際ボンゴって結構並んでたりして、そうなんですよ、有名なところ
なん
ですよ、
ね、なんでだから、そう、せっかくなんでと思って行かせていただいて、実はここはあの SDGs の取り組みとして、地域の伝統野菜とか伝統食材っていうのとおにぎりのコラボをしていて、うん、でせっかくなんでその伝統野菜とかね味わってみたいなと思って、私は大見ネギのネギトロおにぎりの卵黄のせのおにぎり食べさせてもらったんですけど、うん、めちゃめちゃ美味しくて、もう卵黄もね、すっごいこうオレンジ、もう色が見たからにもうなんていうの、ツヤツヤで美味しそうな感じ、うん、でしかもこの大見ネギがめちゃめちゃこう甘くて、普段やっぱねスーパーとかで食べてるネギって本場のネギの香りを楽しめてるかって言われたらちょっと微妙なんですよね。でこの大見ネギはすごい全然、ね、辛くなくてネギやけど、めちゃめちゃ甘くって、でもしっかりこうネギを感じる、すごい美味しくって、でネギトロなんでもうね、もうなんていうの、すごい卵黄も乗ってるし、具材ブワーみたいな、なんかそうおにぎり食べてめちゃめちゃ美味しくて、みんな皆さんね食べてましたけど、何食べられました？
一緒の
僕と山根さんがその卵黄を乗ってない方の
ネギトロ、
ネギトロのおにぎり
を食べまして、
本当に甘くて、いや言ってることその全部同意したいぐらい一緒の感想です
。すごい甘かったですよね、
はい、美味し
かった
ですよね。
私はこう卵黄をあのタレにこう漬け込んである卵黄が乗っているおにぎりを食べました、うん、結構あのお店の中でランキング上位、
年
次ランキングっていうのがあって、そのランキングの上位に入っている人気のおにぎりのメニューで、 もちろん味は本当に美味しくて、
めちゃめちゃ美味しかったですよね。しかも結構、ね、お腹いっぱいになりますよ ね、
お腹いっぱい
まし
たね。
具材もで米もすっごいふっくらしてて、めちゃめちゃ美味しくて、
お味噌汁はね、
そうすごい、味噌汁もあの具材がねめちゃ結構入ってて、
ね、
すごいこう優しい家庭的な感じの味がして、うん、お店の方もめちゃめちゃこう迎え入れてくれて、うん、大学生嬉しいみたいな感じで、うん、すごいよくしていただいて、うん、もうすごいいい雰囲気のお店で ね、 ね、ご飯も美味しいし、
そうすごい
めちゃめちゃこうほっこりしてね、うん、もうお昼からお昼ご飯食べる時からもう商店街の感じを味わえて、すごい印象に残ってましたね、うん、そこが
あったね。辻本くんどうですか？
そうですね、僕はその後に他のいろんなその商店街の店とかにその話を聞かせていただいたりだとか回ったりしたんですけども、
はい、
その中で個人的に印象に残ったのが、まあ、漬物屋さんですかね。なんかすごい数百年前からその店経営されているようで、本当に歴史を感じるだけでなく、その天皇家の普段のご飯のお漬物になっているとのことで、この滋賀県から東京までのめちゃくちゃ離れた距離でもそのなんて注文してもらえるっていう、その実績っていうか、すごいこんなところが滋賀県にあるのかみたいな自分滋賀県に住んでずっと長いんですけど、初めて知ったことで、
知らなかった
ね、すごいですよね。それだけでなくて、その店の看板とかもその一本の木から削り出されたその一枚板っていうもので作られてて、その本当に迫力があるんですよね、正直見てもらえるとちょっとわからないんですけど、それとかめっちゃすごいなって思いました。
歴史感じましたよね、そういうところから。すごい
実際商店街ってすごい、なんていうの、まあ、僕たちが子供のそれより前からずっとあるところで、それよりもさらに前って、その数百年前って本当に歴史の塊みたいな店だと思いましたね、僕は。
ね、
はい、
そうよね。山根くんどうですか？
そうですね、僕はこういうしっかりした商店街ってあんま来たことなかったんで、まあ、初めて来て、まあ、この商店街3つの商店街が連なって1個の仲間商店街という場所になってるんですけど、その3つの中それぞれでこう光の入り方とか照明みたいなのの色が違うって言って、まあ、なんかその一つ一つにこう特徴あるなっていうふうに思って、その光の入り方とか見え方次第でその商店街のこう雰囲気とか、なんかこう入りやすさみたいなとかもなんか変わってくるんだなっていうのを、なんかこうすぐ比較できるところでなんか面白かったです。そういうところが、
そうね、それぞれ雰囲気が違ってましたね。歩いてる間にだんだん雰囲気が変わるのもすごい面白くて、この商店街の魅力の一つだなって思いました。
床もね、
ちょっと床も
それぞれあって、
そうよね、
そういうところからなんか違いって見えてくるなっていうね、感じましたね、少年が来て、
面白かったですね、最後脇坂が感じた魅力なんですけど、こうトヨタモビリティさんの2階に案内していただいたんですね、はい、でトヨタモビリティさんの2階にはこう滋賀県在住のアメリカ人の画家であるブライアン・ウィリアムズさんのギャラリーが常設されていまして、こちらを案内してもらいました。ブライアンさんはどういった画家なのかっていうことなんですけど、曲面絵画っていう独自の表現方法を使っておられる方だそうで、こう曲面絵画っていうのは平らのキャンバスに絵を描くんじゃなくって、波打っているようなこう曲げられた板に絵を描くことでよりこう臨場感があふれる絵になって、リアルさが伝わるっていうブライアンさん独自の表現方法だそうです。でギャラリーにはそのいろんな絵画が展示されていたんですけど、中でも一番印象に残っている絵画がありまして、それが琵琶湖が描かれている絵です。でこの絵はこうすごく空や水面、琵琶湖の水面とかの色のグラデーションがめちゃくちゃ綺麗で、こう光が差し込んでこの湖を照らしている感じとか、その様子がすごく繊細に描かれていたので、その思わずこうずっとじーっと見てしまって、感動しましたね。すごい臨場感あって、
まあ、立体感があるからこその ね、ものをすごい感じましたよね。
奥行きとかが分かりやすく、
実際にこう自分がこう琵琶湖に立って琵琶湖を見ているかのような感覚になって、すごい不思議な感覚になりました、
曲面っていうその発想がすごいよね、そのキャンパス自体を形変えるのは分かるけど、ね、さらになんか奥行きまで含めるってなって本当に発想としてまずなくて、すごい初めて見た時めっちゃ感動しましたね、
感動するよね、すごかったです、はい、4人それぞれ違った視点からの感想で、いろいろな角度から商店街のことを見えるきっかけになりました。
じゃあ発声練習お願いします。
リューダ
ー
リューダ
ーリューダー
リューダ
ーリューダ
ーリューダー
リューダーラジオタックル、
リューダーラジオタックルFM79.7MHz。
撮れた？
OK なん？
続いてはコミュニティマネジメント学科の学生らしく、地域に根付いている商店街や中町放送局のような地元密着型のラジオのことについてお話ししたいと思います。私脇坂が住んでいるところがこう京都の伏見なんですけれども、ここの近くにも商店街が実はありまして、こう私の地元の商店街は夏とか秋にこうお祭りがあったりだとか、こうクリスマスには謎解きイベントをみんなで商店街のみんなで楽しんだりとか、毎年恒例のイベントをやっている商店街です。でイベントの時期になると、こう今年もこの季節がやってきたんだなって懐かしくて嬉しくなりますし、こういろんな種類のお店が商店街にあるので、こう買い物とか食事の場面ですごい便利な商店街だなって思っています。で皆さんはどうですかね、商店街が身近にあったりだとか、商店街の思い出に残っている話とかあったりしますか？
私小泉はですね、まあ、思い出の話いっぱいあるんですけど、地元大阪なんですけど、ハルカスとかね、あの辺が地元になってるんですけど、まあ、小学校の時すごい賑わってた商店街がありまして、 でそこで、まあ、今はねやっぱり大学生とかになったら外に出ることがすごい多くって、うん、地元で買い物とかもあんまないっていうか、もうやっぱ天王寺とか梅田とか出るから感じることができへんことっていうのはすごいあって、でその中でも自分が一番こう商店街によって感じたことっていうのがやっぱり温かさなんですけど、すごいこう何やろ、小学校の時とかやったら、まあ、お使い行っといでみたいな感じで言われて行ったら、あ、赤井ちゃん今日も来てくれたのとか、こう名前を覚えてくれてたり、あとなんかこう今日学校どうやったんとか、まあ、そういうちょっとしたあのコミュニケーション取れるっていうのはすごい嬉しくって、でなんか習い事あれしてたけど最近どうなんとか、
うん、
なんかこうちょっと話したことでも覚えてくださってたりとかもあって、あ、でまあなんか家族としか話さないじゃないですか普通は、こう家に帰って今日あった学校のこと話すとか、そういう話を家族と同じように商店街の方とお店の方といっぱい話すことができて、まあ、すごい受け入れられてる、うんうん、なんか迎え入れてくれてるなっていうのはめっちゃ感じてて、小学校の時にで、そういうなんかあったかさっていうのは感じれるのは、まあ、商店街ならではかなっていうふうに自分は思いましたね。やっぱりなんやろ、みんな友達と一緒にその商店街に行って、
うん、
なんかみんなでわーって遊んでとか、
うん、
で行ってもなんかどんだけ大人数で行ったとしてもすごい受け入れてくれるし、うん、そうそう、でなんかこう、ね、お使いとか行っても、うん、こうおまけの飴ちゃんあげるとかやってくれたりとかいうのがすごいあったかさを感じる場所やったなっていう、アットホームな、ね、うん、場所やなっていうのは思いましたね。
地域のねコミュニティみたいなできやすい場所なんかもしれないですよね、
うんうん、やっぱりこうスーパーマーケットとかだと普通に商品とか買ってもレジを通してそのまま終わりだけど、うん、商店街で買い物をするとそのやっぱ店員さんというかお店の人がこう話しかけてくれるから、そこで、ね、絶対会話が生まれて、それが楽しみで商店街で買い物に行くっていう経験も私もあるし、うん、すごい思い出たくさんありますよね、
うん、
そうだね、こういう商品が欲しいとか、うん、なんか仕入れてほしいみたいなの要望みたいなのもね取りやすいかもしれないので、
う
ん、
そうですね、
取りやすいし言いやすいよね、
うん、
こっち
はね、
うん、辻本くんはどうですか、商店街身近にあったりしましたか？
そうですね、僕の住んでる地域が実際本当ここ数十年、10年から20年の間でその田んぼからいろいろ家建ったりだとかで、もともと歴史自体はあまりない場所ですなんですよ。だからその商店街自体は隣の駅だとかしかになくて、実際商店街のエピソードっていうのはないんですけども、まあ、僕の中でのその商店街のイメージっていうのがその子どもの頃とかにその地域の人と交流する場所な感じで捉えているので、うん、それのに近いものって何があるんだろうみたいな感じで考えていたら、まあ、小学校の時とかにやったボランティア活動とかも地域コミュニティの一つなのかなって思いましたね。例えばでも実際その小学校とか中学校高校でもいろいろその学校の行事とかで参加したりする機会がありまして、それぞれ別の場所でやったりして、うん、本当にどの場所にでも地域コミュニティっていうのは存在していて、
うん、
それにかその活動しているグループがあるっていうことに考えて思っていましたね。
うん、確かにいろんなところで商店街以外にもそういう地域コミュニティってたくさんありますよね、交流する場所がね、
うん、
山根くんはどうですか、身近にありましたか、はい、商店街。
そうですね、僕も、まあ、駅前に守山市に住んでるんですけど、
うん、
駅前に商店街みたいなのありまして、
うん、
まあ、大津確か、まあ、ここも江戸時代とかかな、交通の要衝みたいな感じで物とか運んでるベースが、あの東海、何だっけ、中山道か、ああいうのがあったりしたと思うんですけど、
うん、
森山の駅前の商店街も確か中山道のああいう道から商店街できた場所みたいな確かだったんですけど、まあ、そこまで僕子供の時とかは発展してなくて、
うん、
でもなんか途中で商店街の中に小学校ができたんですよ。
うーん、
でそこからまあ駅前とかいっぱい、子育て世代かの人がいっぱい住み出して、そういう人がいっぱいいるから、やっぱ周りに カフェとかできだして、うんうん、小学校の周りに、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱりこう小学校とか子供とか中心にこう盛り上がってるっていうか、うん、発展しだしてるのかなっていう風な感じはしますね、
うんうんうん、まあ、あれですよね、商店街の近くとかその中とかに小学校があるっていうのはすごい保護者にとっても安心できるような、ね、感じもしますよね。やっぱ
こう、まあ、明るい場所なんですね。
そうそう、うん、で人もやっぱいるし、帰り道とかも商店街の方通って帰ってきとか、
うん、
なってもこうみんなやっぱ声かけてくれるし、すごいそういうなんか安心感っていうのはやっぱりそこで生まれるのかなって思いますね、う
ん、皆さん見守ってくださるから。
そうね、うん、
学校帰りとかも絶対におかえりとかって商店街の方、まあ、言ってくださるので、
うんうんうん、
それでこう子どもたちの方からも安心だし、商店街の皆さんからにとってもこう子どもの安全っていうのを確認できるから、お互いにすごい安心な、
確かにね、
うん、ことなのかなって思い
ますね。いいことが多いと思いますね、
うん、はい、では続いてなんですけど、コミュニティラジオがあることの良さについて喋っていきたいなと思います、
はい、
どうですかね、中町放送局のようなこうコミュニティ、まあ、地元密着型のラジオなんですけど、コミュニティラジオがあることの良さっていうのは何か皆さん思いますか？どうですかね、
はい、私が思ったのはやっぱこう災害の、
うんうん、
災害があった時とかの情報網っていうのがすごい大事やなと思って、まあ、こういうのってなんかここはまあこの放送局があるからそこからこう情報がね流せるんですけど、やっぱなかったらテレビとかの情報って言ってもこう何やろ、大阪府大阪市の話なだけであって、なんかそこより先の情報ってあんまこう出てこない、なんかこう地域だけのっていうのってってないじゃないですか。でもやっぱ放送局があることでこうもし災害があった時とかにすぐやっぱ聞けるし、で、ね、やっぱ今はこう X とかねいろいろあるけど、その SNS とかをこうみんながみんなね常に見てるわけじゃないし、みんながみんな発信してるわけでもないじゃないですか。だからそうなった時にやっぱこういう地元のこう地元密着っていう場所があれば、まあこうね、聞くだけでこう耳から入ってくる情報だけでその通り動いたりとかもできるし、そういう災害があった時とかっていうのはやっぱり、まあ、私の地元にはそんな商店街の中に放送局なんてなかったんで、そのどれだけいいのかっていうのは全然こう分からないんですけど、あった方が絶対いいよなっていうのはすごい思いましたね。
そうよね、テレビとかだと本当に知りたい身近な情報がわからないっていうか、ラジオだとやっぱりこうスピーディーで一番身近な情報を知れるメディアの一つかなって思うので、すごいそれはラジオの利点、コミュニティラジオの利点の一個なのかなって思いますね。
適切な場所に適切な情報が与えられるって感じですかね。
そうですよね。辻本くんはどうですか、ラジオの利点っていうのは。
そうですね、コミュニティラジオだとその大きなラジオではないので、個人での活動がしやすいっていうのがいいところだと思いますね。そうですね、それこそ本当にその実際にやるっていう経験自体が本当に大切で、それからいろんなことを見つけられたりしたりするので、こういう誰でも参加できる場っていうのはめっちゃ重要だと思います。実際に僕たち龍大ラジオタックルもそのコミュニティ FM を使って、まあ、今鍛えてるというわけじゃないですけど
放送させていただいてますからね、
経験させてもらってるので、すごい貴重な経験ですよね、普通はできないので、いい経験をさせてもらってるなって思っています。はい、山根くんはどうですか？
私山根は、まあ、地域の人が自分で情報を発信できる場としてこういうのがある、コミュニティ FM っていうのがあるのはとてもいいことだと思っていて、まあ、例えばここだと商店街のこう細かい情報とかその人ならではの発信できることみたいなのがたくさんあると思うんで、そういうのをこう商店街に来てる人に直接、まあ、伝えることができるんで、これはどんどんやっていってほしいなっていうふうに思いますね。またその土地の歴史とか文化とか生活みたいなのも知れたりするのでね、こういうのをきっかけにまたそういうのを、活動とかねどんどんしていってほしいなっていうふうに思います。
そうですね、まあ、観光の人とかがね、観光の方が来た時とかにそういうなんか 情報が入ってくると、うん、そこの良さっていうのも絶対分かるし、うん、で、まあ、コミュニティラジオが絶対にあるわけじゃないんで、うん、他の商店街行ってとか、うん、だからそれはなんていうの、観光来た方にも分かるじゃないですか、うん、まあ、こんなん流れてることあるかみたいな、うん、やしさんの地元の情報が知れるっていうのも大きいことやし、うん、でまあ音楽がね流れるとかもすごい、うん、やっぱねどこにでもあるわけじゃないし、うん、雰囲気も良くなるじゃないですか、
明るくなるよね、
うん、だからそれもあるところの良さやなっていうふうに思いますよ、う
ん
う
ん、音は重要やねやっぱり、
うんうん、はい、で最後私脇坂が思う利点なんですけど、
はい、
皆さんが同じ番組を同じ時間帯で聞いているっていうことから、こう地域全体で一体感が生まれるなっていうことが利点かなって思っていまして、こうラジオの内容っていうのがこうちょっとした会話にもつながったりすることもあると思いますし、こうラジオがきっかけで新しいコミュニティっていうのができる、まあ、広がることにもつながるんじゃないかなって思ってます。
確かに、ね、うん、そういう一体感みたいなのは絶対生まれるはず、同じものを聞いてるんでね、
この、ね、中町商店街でもねラジオ体操
ありましたね、
実際に ね、見て、ね、すごいほっこりしたというか、みんなが同じタイミングで同じことをするっていう、ね、地元の商店街にはなかったんで、それがすごいそこでも一体感っていうのを感じて、
うん、
みんなが一体感をこう出していくことで、まあ、そこの地域やったり商店街のこう活性化というか再生につながるんじゃないかなっていうふうにはすごい実際に見て感じたところでありましたね。
特にラジオ体操だとみんなが体操を知ってるから、
う
ん、
そうですね、
誰でも参加できるっていうのは本当にハードルが低くていいと思います、
うん、そういうの新しいコミュニティが生まれたりっていうのはねあると思うんで ね、
またそのラジオ体操とかが終わった後にまたねそういう会話ができたりとか、今日も、うん、なんかなよね、
今日もラジオ体操したね、
ラジオ体操したねじゃないけど、ね、そこから
少しでもねコミュニケーションが生まれたらね、
うん、
いいですよね、
いいことです、
うん、こういう感じで地元に根付いた活動を続けていくことっていうのはたくさんの人に良さを知ってもらうきっかけにもなって、このその地域の活性化にもつながる大事なことなんだなって思います。ね、中町放送局がさらにこう魅力を発信できるような場所になるとすごい嬉しいなって思います、ね、私たちも今日この中町放送局で、情報を発信させてもらったっていうことをすごいいい経験になりましたし、うん、ここで収録できてすごく良かったなと思います、うん、はい、雄大ラジオタックルは XQ、Twitter、Instagram をやっています。アカウント名は@雄大ラジオです。番組への意見、質問など皆さんのお便りをお待ちしています。次回の放送は12月23日です。来月もお聞きください。本日のお相手は脇坂、山根、辻本、小泉でお送りしました。それではまた来月にお会いしましょう。さようなら。雄大ラジオタックル、この番組は中町放送局 FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りしました。